大金すみどりの味噌汁にはなりません。はい、どうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみどりです。第21回ですかね、よろしくお願いします。今日はちょっとマッチングアプリの YouTube 広告の話をしたくて、なんか最近ね、恋愛のめんどくさいを解消っていうコピーライトでやってるマッチングアプリがあるんですけど、それがなんか個人的にちょっとびっくりしたなと思ってて、なんかその何をめんどくさいと、恋愛のめんどくさいって何ですかって言ってるかっていうと、要は相手の気持ちがわからなくて、これ脈ありなの脈なしなのどっちなのみたいなのがわからないのが、じれったい、めんどくさいみたいなのを言ってるんですよね。これってさ、めんどくさいのが楽しいんじゃないの？違うのかな。なんかだんだんそれが今の、若い10代の子たちとかのトレンドになってきてるのだとしたら、いよいよ自分は大人になってきたというか、もうおじさんになり始めてきてるのかなというふうに思っちゃって、なんかね、相手が、まあ僕もね、自分の頃はもう恋愛やってる時ってスマートフォンとか、まああとはせいぜい携帯があったわけですよ。でその世代からしたら、もっと上の世代の人は手紙とかさ、やったりとか、あと電話とかで家に電話かけたらお父さん出るかなとか、そういうのやったりしたっていうのよく聞くんですけど、まあそこまではね、正直ね、俺も経験したことがない。経験したことがないんだけど、でもやっぱり自分も携帯で C メールとか、あと E メールとか、C メールってそもそも今の若い子知らないんだろうけど、そういうのをやって、なんか送って、相手の子からメール来ない、来てないかしらとか言って、センター問い合わせっていうのが昔あったんですけど、そういうのをやりながら、ドキドキしながらやるのが恋愛の楽しみなんじゃないのって思って、もうね、ちょっといても立ってもいられないじゃないけど、はてというふうにね、思ってしまったっていう話なんですよ。なんかね、相手もそうだし、自分もその心が動くのが良くて恋愛やってるんじゃないのなんて思っちゃったりしたという話でございます。はい、じゃあね、本編に入っていきましょう。第21回、今月もよろしくお願いいたします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
5月の中旬に舞台を見てきたんですよ。で、まあ、僕がね、今毎月服部探偵事務所って舞台やってますよってこのラジオでも話をさせてもらってると思うんだけど、その服部探偵事務所の脚本と演出をやってる岩本克彦という男がいるわけですな。でその岩本克彦さんがやっている舞台、まあ時和っていうねユニットをやってるんだけど、彼がやってる舞台が5月の中旬に本番を迎え出たわけです。で実は僕はその舞台に出たいななんて今年の頭ぐらいに思ってたんだけど、この服部探偵事務所っていう舞台があったから、ちょっとこっちに優先しようと思って、力入れようと思って、そっちの舞台の方は出なかったんですよ。でその中旬の舞台、ワンダフルジャーニーっていう舞台なんですけど、その舞台を見に行ってきて、まあ 大変ひどく心を動かされて感動したっていう、まあ端的に言うとそういう話なんだけどね。で、ワンダフルジャーニーって、まあどんな舞台だったかっていうと、ちょっとこれ、公式が出しているあらすじだけ読ませてもらいますね。ひょんなことから命をなくした、あの世に着いた綾香、主人公、あがやかですね。あの世の案内人から人口増加ですぐには定住できないと伝えられる。苦肉の策として案内人から転会や地獄でインターンに出ることを勧められる。果たして綾香はあの世で自分の居場所を見つけることができるのか。まあそういうあらすじなんですよ。なんか自分のね、この世ですら自分の居場所ってどこなのかしらなんて悩んでる主人公の女の子綾香ちゃんが、ひょんなことから亡くなって天国に行ったけど天国でも垂れ回しみたいなのにあって定住する場所がないなんて、そんなお話だったわけなんですけど、まあ要はね、居場所っていうのがキーワードになってて、でその自分の居場所ってどうやって見つけるんだろうっていうことにね、すごく向き合ってた作品なんですよ。でやっぱり自分の居場所を見つけようと思ったら、すごく自分の心と一生懸命会話をしなきゃいけないわけですよね。でそういうお話だったんですけど、僕もね、なんか最近自分のことをね、こう自分の心の感じるままというか、その心ままに生きようっていうのをすごく思うようにしてて、なんか例えば満員電車とかでさ、隣の人とかとこう見ってこう体とかこう触れ合ったりしてるのが、まあ会社員とかやってるとさ当然になってて、それってすごく変なことだし、なんか冷静に考えてそれに、あ、不快だな嫌だなとかって思わないように、こう社会に生きていくときにチューニングしてるってすごいことだと思う反面、なんかやっぱそう嫌なことを感じないようにしようと思ったら、自分がもっと感じることができる喜びとかハッピーなことを感じられてない時ってあるんじゃないかなって、僕は結構最近感じるようになって、だから日常生活とかでもできるだけこう楽しいなとか面白いなと思ったら笑ったりとか、悲しいことがあったら泣いたりとか、そういうのを、なんていうかな、我慢をしないように出していこうっていうのをしようと最近してて。で、さっきも言ったんだけど、なんか会社員っていうか、まあ、社会人、大人としての最低限のスキルとして、その相手と良好な関係を維持するためにこう、チューニングするってすごく大事なスキルなんだけど、それをやっぱこう、外していくっていうのを、意識的にやろうと最近この1年2年ぐらいしてるんですよ。でそれをやり始めたらやっぱり弊害があって、で弊害何かって、その自分の感情とかがもうどうしようもなくコントロールできない時っていうのが訪れるんだよね。でその感情がコントロールできなくなった時に、なんかその耐えきれないぐらい辛いことになっちゃったりとか、あとなんか自分の心、体の中心にあるもののはずなのに、なんか自分のものじゃないみたいなことになってしまう時がすごくこの特に春あって、でそんな時にさっきの自分の居場所とかそういうのを探そうっていうお話を見て、まあとてもこう救われたんですね。で、これ脚本家の人に許可をもらって、ちょっと僕がすごく、好きだったシーンのセリフだけ簡単に読ませてもらおうかなと思うんだけど、さっき言った主人公の綾香さんがそのインターンシップをするその案内人っていう人に一番最後にこう言われるセリフっていうのがあるんですよ。で、その案内人のセリフが、人はそれぞれ心を持ってますよね。けど自分がどんな心の形を持ってるかって分かりますか？そう、分からないですよね。心の形を知るためには泣いたり笑ったり怒ったり憤ったり、様々な経験をして心の形や距離を測らないといけない。 彩香さんはこの世界どういうふうに見えますか。彩香は愛しくて醜くて優しくてって答えるんですけど、それは全部彩香さんの心の形です。朝が来て昼が来て夜が来て、お祭りがあって静寂があって、愛して憎んで優しくて、だから収まりの悪い心を信じて、あなたはこれからもいろんなことに出会って、また新しい自分の心の形を知るでしょう。それが生きた証であり、あなただけのワンダフルジャーニーっていう、そういうセリフがあるんですけど、なんかこれ見てて、もう本当にこのセリフに僕はこの辛かった春の時期救われたなと思って、もうボロボロに舞台見ながら泣いちゃったんだけど、なんかね、これがやっぱり演劇なんだなって思ったんだよね。そのなんか恩義せがましい教訓じみたことを言っているわけではないんだけど、なんかやっぱりその見た人の中に、エンタメの中でありながら、なんとなくその人のことを救えるエッセンスみたいなのが入ってるっていうのが、なんかものすごく素晴らしいことだなというふうに思って、なのでなんか改めて俳優っていう、こう道を歩んでいる自分になんか誇りというか、責任感であるかもしれないし、そういったものがすごく目覚めたなと、芽生えたなっていうふうに、思いました。でなんか最近やっぱそういうのもあって、自分って役者結構向いてるんじゃないかななんて思ったのは、なんか僕はすごく口下手なんですよ。ラジオとかやってるんですけど、でも本当に口下手で、人と日常会話するのとかも全然得意じゃないんだけど、でもなんか舞台上でのセリフってすごくこう洗練されて、脚本家さんがいろいろ考えてくださったものを僕らが口にして、こうメッセージとしてお伝えするわけなんですよね。でそれがやっぱり、そのメッセージをお客さんに伝えようと思ったら、もう想像もつかないぐらいやっぱりそのメッセージに共感をしないといけないし、それを言う人がまあどういうシチュエーションで言うかとか、誰が言うかとか、そういうのすごく考えて舞台に立つんだけど、そういうのをやって自分の心も砕いて、お客さんのもとに届いて、まあ今回の場合は自分がそう思ったっていう話なんだけど、なんかお客さんがちょっとでも心を動かされて、明日も一日頑張ろうとか、今日いい日があったなって寝たりとか、なんとなく帰り道にコンビニでお酒を買ってみたくなったりとか、そういうものがお届けできたらハッピーだなって思うんだよね。まあちょっとそんなね話を今日はしたくて、時間をこれにもう割いてしまったんだけど、まあ僕も今舞台を毎月やってて、いろんなお客さんと会って面白かったですよとかっていうことをたくさん言ってもらえる機会が恐縮ながらあるんですけど、自分も皆さんに力もらいながら役者を続けていけたらなーなんて、そんな風に思った、5月でした。配信は6月だけどね。はい、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。舞台服部探偵事務所、次回6月は6月の24日火曜日に、毎月おなじみのカフェ板橋ファイトで実施をいたします。今月のゲストは、過去共演もしている秋光石という役者がいるんですけれども、彼に出てもらって第6話ですね、まあ、10話のうちもう折り返しに入ってくるわけなんですけれども、をやりますので、ぜひラジオを聞きの皆さん、平日の夜お忙しいかと思うんですけど、 あら舞台を見ながらお酒を飲みながら仕事の疲れを癒したりしちゃおうかしらなんてちょっと軽い気持ちでね、見に来ていただけたらと思います。まあ6話って言ってるんですけど、基本的には1話完結型でやってるんで、そのキャラクターの関係性とかだけざっくりとつかめれば話を楽しめるというそういう作りに、岩本勝彦がしてますんで、ぜひご来場いただけたらと思います。再び言いますが、6月の24日火曜日、開始が19時半、7時半ですね、夜の7時半にやります。カフェ板橋ファイト、板橋駅から徒歩5分ぐらいかなのところでやってますんで、何卒よろしくお願いします。はい、じゃあ、アメリカンジョーク今月もやって終わっていきたいなというふうに思います。今日のアメリカンジョーク、弁護士のジョーク。天国にいる天使と地獄にいる悪魔がある人間をどちらに行かせるかで争っている。天使が自信満々に、神の下で法廷で決着をつけようじゃないかと言い放つと、悪魔は笑ってこう言った。やれるものならやってみろ。弁護士という弁護士は地獄にいるぞ。ってね。See you next time!